種ラジ。
どうもオレンジです、
最近皆さんは涙を流していますか？ポンです。
世の中全部タレンショー種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジメディア覗き。
ほ、
はい、いろんなメディアを覗き見て伝え方、伝わり方、使われ方などを社会や未来の視点で見てみようというコーナーです。今回は、テレビのお笑いについてちょっと考えたいなというふうに思います。まあちょっとね、事情がコロナ禍だっていうのもありまして、いろいろこうお笑い番組についてはいろいろ制限もあったりとか、いろいろね、賛否もあったりするところではあるとは思うんですけど、まあそもそもね、このコロナ禍が始まる前からお笑い番組のスタンスっていうのがまあ結構いろいろ変わっていて、ちょっとね、5年ぐらい前ですかね、そのとにかくワイド番組化して、7時から9時とか10時ぐらいはもう大体その、優しいバラエティ番組が増えていって、まあ本当にコアな、お笑い番組は減っていって、ネタ番組もまあ結構絞られていって、うん、まあでもそんな中ネタ番組というか、例えばその有田プロデュースみたいなものとか、ネタパレみたいなものとか、そういう、まあ、割とこうしっかり見れるものとか、まあ日曜チャップリンみたいな、そういうお笑い番組もあって、まあお笑い好きはね、楽しめるものも残りつつというところなんだけど、まあいわゆるその大ヒットコント番組みたいなものは、まあちょっと見なくなってるみたいな状況。
ドリフ表金属みたいなのはないという。
そうそうそうそう。
で、その。一時期のまあ笑いでもそうだったかな。
うん。そうですね。で、まあ、だからその、若手のお笑いブームってのは、まあ、ひそやかにというか、まあ、今ね、第7世代みたいなくくり方で、はいね、まあ、多分その、お笑いシーンの厚みっていうのが、いよいよ形となって有効打があるみたいなところで、うん、だから結構いろんなネタ番組出てるネタ自体は、普通に面白いっていうか、なんかこう、売れない芸人が頑張ってますってよりかは、普通に面白く見れちゃうみたいな、多いような。まあそんな状況もありつつ、一方でも企画っていう風なものが、まあ優しい企画も多いとか、なんかまあそんな感じでして。で、まあそのお笑い番組の未来を我々が語れるほどではないんですけど、まあでもこう、うん、隣にあるお笑い番組っていうのとどう付き合うのかみたいなことは、まあ例えば一点し、うんうん、言うならば、最近その岡村隆史さんのラジオ番組中の発言っていうのが、はい、まあちょっとその、うん、ある意味の切り取りもあったり、あとある意味のその問題に対してってよりかは、うん、問題の象徴性になんかこう攻撃が増してしまって、何が言いたいのかよくわかんないけど、うん、まあ、ただ一般的にお笑い芸人さんの言語感覚っていうのが、まあ、ちょっと男性寄りになってるとか、そういう風な部分が、
ね、
うん、まあ、ちょっと注目されたみたいなことがあった、なんてこともあったり、まあ、あとその、うん、M1 でペコパとか、まあこういう言い方おかしいけど、はいはい、まあ優しいお笑いみたいなことを なんか切り取る人たちがいて、まあだから直接攻撃じゃなくて、うんうん、まあちょっと新しいニュアンスでどうボケるかみたいなことが、まあちょっと割とこう言われているのは、うんうん、まあ時代にはなって
る。あれはあくまで型の変化ですけどね。
うん、そうそう。まあでも、やっぱ表現はすごく丁寧にみんな気は使ってると思うんですよ。そんなにブスとかみたいな、そういうなんかシンプルな攻撃性のある言葉を使わない、もしくはそういう論点じゃないところに焦点を合わせるってことはみんなしてると思うんですけど、
うん、特に第7世代で言うとね、霜降り明星以外はみんなそんな感じしますよね。
霜降りをそんな悪く言う、なんかわかんないけど、
霜降りはなんか吉本の悪しきところを継いでしまってる気がするので、
まあでも大なり小なりやっぱりみんな考えてると思いますけどね、うん、なんかね、まあそんなような、まあ、なんとなくのイメージがある中で、今コロナ禍っていうのが始まって、で、一気にやっぱいろんなことがこう可視化されちゃうっていうか、で、今ね、その、コロナ禍でテレビの見方はどう変わっているかっていうふうな、その、データが出てるんですけど、やっぱね、うん、今見られるテレビのジャンルってね、やっぱね、ニュース、報道番組が 43.6% という、まあ、高い数字で、やっぱり報道番組っていうのが、まあ、今の瞬間においてやっぱ注目っていうか、まあ見ちゃう、ついやっぱやってたら気になるっていうか、
見るものの中で全体のジャンルとしてニュース報道番組が多い
と、ね、そういうことなんですよね、うんうん、でただもっと見たい番組ジャンルとしてお笑い番組とか洋画アニメっていうのも一応項目としては上がっているんですよね。もっと見たいが、お笑いだと 18.9 っていう風にあります、うんうん、不思議だね、まあ、今見てるのが 43.6% ニュースなんだけど、でお笑い番組は 30.3、うん、だちょっと低いんだよね、うん、でもっと見たいってなるとニュース番組は 17.3 にぐっと下がって、お笑い番組が 18.9 だからちょっと上に上がるっていうか、
だから十分にニュース報道番組はもうあるってことじゃないですかね。
そうね、だからちょっと腹いっぱいみたいなところもあるのかもしれませんが、うん、まあちょっとそんな、ことを踏まえての話ではありますが、今お笑い番組っていう枠はねどんな感じなんかなってことなんですけど、まあなんていうのかな、お笑い好きっていうアプローチと、あとなんかちょっと楽しく時間過ごしたいっていうのと、まあ両方あると思うんです。
うんうん、
で、まあちょっと僕らがやや病気がちのね、テレビに足をなんか繋がれてるような状態で見てるもんだから、比較はできないんですけど、
うん、
お笑いってかまあ笑いの番組はどんな風に、うん、だから見ます、見ようと思って見てるんですか、それともそのなんか仕事で見てる感じ、どんな感じなんですか。
僕これこの前のドラマ語りと重なるとこなんですけど、ネットフリックスとかアマプラですごい結構シビアなドラマとか映画とか大変いろいろ考えなきゃいけないものがあったりする、一方で癒しとしての、まあ、BNA みたいな話しましたけど、お笑いはそれに近いですね。なんか何の気なしにこう再生してみるものが多かったりしますね。だから流し見しててもいいしみたいな使いが多い気もしますね。
そうか、だからその口をさっぱりさせるために漬物食べるみたいな、はい、なんかそういう、はい、こうちょっとさ、気持ちを気分入れ替えるみたいなこととか、はいはい、あとはぼーっと時間を過ごしたいとか、
はいはいはいはい、
まあなんかそういうことはあるわね。
あります、ね。な、うん、その中でもなんかあちこちオードリーみたいになんかちょっとトーク集中して聞きたいなみたいなのもあったりはするんですけど。
あ、お笑い番組の中でも、まあそういう、ちょっと好きな人がちょっと熱い話するみたいな番組ももちろんありますよね。
そうそうそう。
はい、
そうじゃない、ただ笑いさえあればいいみたいな番組はもう本当、わーってこう、癒しですね。
そうね。だから、そういう意味で言うと結構油断してみたいというのがあるから、まあある種の本音、といえば本音みたいなところもあるし、だから、ある意味ね、全然知らないタレントさんばっかり出たらちょっとそれ緊張感漂っちゃうよね、逆に言うと。
そうそうそう。
やっぱこう、顔馴染みのある人とか、まあ、例えば明石家さんまとかが出てりゃ、うんうん、まあなんかそこそこ楽しいこと言うんだろうな、みたいな感じで見ちゃうとかは。
でも最近、さんまさんの番組見るのきつくないですか？大丈夫ですか？
まあ、これはでも、さんまさんに限らず、あるよね。なんかその、要所要所であれ、うん、これっていいの。それはその、もうお笑い番組に限らずですけど、バラエティ番組とかでもどうなのかなとか、うん、もう俺、もう普通にニュース番組とかも切れてるからね。うん、ちょっと今日は喋りませんけど、なんでこんなこと聞いてんだよ、お前。とか、ちょっと怒ったりするけど、まあそれはおじさんだから言って怒ってるかもしれないですけど。
う
ん、で、ちょっと、今回ちょっと特に喋りたいことです。まあこういう、はいはい、リモートっていう状況が、まあ、増えてるわけですよ。番組制作
収録がね。
ね、うん。そうそう。だから、まあ、そういう中で、結構進化が問われるっていうか、それはその、
はい、
あ、これって本当に、今見ておきたいお笑いっていうか、気楽にも見れるし、うん、なんか今感が伝わってくると、より、こう、なんていうか、もうそれは、わははって笑うじゃなくて、なんか、気持ちがニコニコしてくるみたいな。うん、なんかそんな番組にもなるのかなって思うんですけど、まあいろいろね、いろいろありますけど、どうですか、うん、オレンジさん的にこれ面白かったなとか、これ印象残ってるなっていう番組ありますか？
やっぱり僕は有吉の壁のオンラインで、芸人さんたちがみんな何らかのスターになりきってやるっていうコーナーは、あれはやばかったですね。
リモートで繋いで、まあ、十数人の芸人さんが、こう、マルチでこう、わーっと画面に並んでて、そこにそれぞれ何人かが入ってて、で、時々、安村とかなんか声をかけたりとかすると、まあ、そこがふわーっと大きくなって、 で、まあ、ちょっと、何らかネタをやるみたいなことだよね。
そうそう、指名されたら、そのネタをやるっていうのを、自宅という環境をフルに活用して皆さんが、ね、新庄をやったりとか、室強しやったりとかしてるのは、あれは、たまらんかったですね。
まあ、あのね、あんまり、あの、こういうふうに、フォーム、あの、綺麗な形ではないけど、お家の中でむちゃくちゃするっていうのは一つのパターンではあるけど、これなんかその、うんうん、オンラインでいろんなところに繋いでるっていう、ちょっとニュース感のある、フォーマルな感じのする画面の枠組みの中で、うんうん、あの、うん、一人あの、フローリングがびちょびちょになるみたいな人とか、あの、部屋の中であの、いろんなものがこう、ぶっこぼれるみたいなこととかさ、なんか、うん、そう、爆音でなんか歌うとか、なんかそういうこととかが、うん、あの、マルチの画面で見れると、すごいなんか、不思議な面白さがあるよね、なんか。
なんか僕ね、あの、有吉の壁って何が好きかっていうと、うんうん、芸人さんたちが、基本的にまあもちろんディレクターも絡んでるのかもしれないけど、芸人さんたちが自分たちが面白いと思う表現をそれぞれ別個にして、でも総体としては、あの、同じ場所にいるから一つの番組のパッケージになるみたいな形になってて、
はい、
あそこにその、制作者側の作為が限りなく、その、特に日本テレビの番組にしては少ないなと思っているんですよ。そこがすごくいい中で、ね、それをオンラインでやったら、そっか、ああいう形になるんだっていうのが、結構いいなって、やっぱ芸人さんを信頼してる番組だなっていうのはすごく感じたんですよね。
う
ん、
やっぱ今回のこの時期のリモートの僕は良さっていうのは、やっぱその個人の魅力とか、うん、あと私生活とかがはみ出てくるから、うんうん、普段ほら、どうしてもキャラに縛られたりするじゃない、
うん、うん。
だけどそのキャラっていうのが、まあ、良くも悪くもキャラですよって説明できる人もいて、そうなってくるとこう、うん、プライベートをみんな許容しながら、だからこういう本があるなとか、こういう部屋住んでるんだなってことを攻撃的に突っ込む以外のバリエーションで許容していかないと、うん、ね、通信もあの完全に安定はしてないから、ちょっとそこら辺はさ、うん、優しくやり取りが進んでいくじゃないですか。だからこそ個人ができる能力みたいなのがすごく見えてくるのと同時に、個人のなんて人柄も見えてきたりするから、うん、そうするとなんていうかな、あの、仕事としてやってる以上の関係性が僕は見えてきたりもするので、なんかこう、お笑いの人なんか特に、うん、あの、新しいお笑いの形が結果として見えてきちゃうみたいなことちょっと、うんうんうん、まあ、それが辛いって人もいるかもしれませんけど、なんかそんな風なこと思ったりしますけど。
あと、それに並べて言うと、うん、アメトークで、はいはい、一番最新回で、おうち大好き芸人ってやってて、それもなんかね、リモートならではな感じしてすごく良かったです。もちろんスタジオにバカリズムさんと、かまいたち山内さんいらっしゃって、それ以外が皆さんご自宅から、こう、動画を回してる形で紹介していくんですけど、うん、なんか、そのおうちを紹介している流れで、実際にそのおうちのこの部分がこうなってるみたいなことの紹介をしてくれたりするんですよ。岩尾さんが、ご自宅が厨房みたいになってるんですよ、って言って、
うんうん、
あ、すげえなんか高級なキッチンなのかなと思ったら、本当に厨房だったらしくって、
うんうん、
もともと和食屋さんだったところが今ご自宅になってるみたいなエピソードとかの、そのリアリティ、板倉さんのおうちはなんか重機とか、あの、あ、刀、刃物とかがものすごく並んでるみたいな絵面の強烈さとかは、なんかこれは確か、あの、企画として素晴らしいタイミングで企画されたなと思いました。それだからこそっていう魅力が溢れてるなっていうのはちょっと思いましたかね。
そうね、人柄がね、そう、ちょいちょい覗く。まあ、それはでもみんな、やっぱこうネタをね、蓄えてる場所でもあるしね、うん、それはいいですよね。
うん、
で、あと、まあ、ちょっと違う視点で言うと、まあ、必ずしもリモートだけじゃなくて、
はいはい、
まあ、例えばダウンタウンデラックスなんかでも、メイン MC しか出てこないとかね。
ほ、う、ー、ん、ありますね。
テレビ千鳥とかでも、普段は街ブラとか、はい、ゲスト呼んでとかありますけど、うん、基本は二人で喋るみたいな、会になるとか、うんうんうん、
トークだけですね、
そう、こういう時に限っての、うん、まあ、限定的な、あちこち大通りでも二人だけで喋ってるってあったと思いますけど。
あと佐久間さんと喋ってましたね。
うん。そういうような、なんていうか、まあ、ちょっとこの時ばかりはみたいな回が結構あったりして、うんうんうん、まあ、これはその、まあ、シンプルにプレミアムな感じもあったりするし、うん、あの、まあ、いっそこういう方がいいなっていう時もあったりしますよね。
トークとかね、そうですね、うん、じっくり聞きたいなって時もあったらするの。ただまあ、あちこち踊りどっちかっていうと、なんか具体的な中身触れてましたけど、テレビ千鳥のあの中身のなさね。いや、最高なんですけど。
俺はでもなんか、まあ、あのね、二人でサマーズサマーズとか喋ってる番組結構、あ、はいはいはい、今ではありますけど、なんかそういう、うん、なんつうの、関係性みたいなところとかで見せるっていうのは、うん、まあ情報がない部分があるから、それがネガティブなのか分かんないけど、うんうん、でもそういうのをね、どんと見たいっすけどね、あの、
そうっすね、
タレントさん的にはちょっと困るところもあるかもしれませんけどね。
うんうん、
で、あともう一つあるのは、まあ、あれですね、再編集、再放送ですね。
はい。はいはい、はい。
だから過去やったものをどう流すかみたいなところが、まあこれも、うん、特に笑い系のところだと、そのまま出すわけにもいかないじゃないですか、バラエティってなかなか。
そうですね。
だから、枠組みどう作るか。だからまあ、漫才とかだったら、まあそういうものそのまま出すみたいなことも結構あったりね、うん、あの、ネタパレなんかだと、まあ過去のベストセレクションとか、要するに、おすすめの人が出てきて、で、その枠組みで出すみたいな、そういうことをしてましたよね。うんうん、あとはね、あの、やっぱ水曜日のダウンタウンがこういう意味では面白いなと思うんですけど。あ、
すごかったですね。うん、
あの、まあ、もともと、なんていうの、フォーマットが一つ決まってるところがあるのと、まあ、意外とヒットコーナー、ヒット企画があったりするから、うんうん、例えばその、徳川、吉信、ケーキ、将軍を見たことが、はい、生で見たことがある人を探すみたいな企画があって。
なんかギャラクシー賞かなんか撮
ったんですね。そうそうそう。これなんかを丸々やるっていうのもとっても面白かったんですけど、まあ、その手前に、補填の企画が結構溜まってるから、これで1時間できるんじゃないか説みたいなのがあって、まあ、10分も至らずに早々に終わるっていう、そくだらない、その、だからリミックスで笑わせるみたいなこととかは、
ね、
なかなか、ね、まあまあまあ、できそうなんですけど、くだらなくて面白いな、っていうのは、ありました
ね、
うん。
その前の週が令和でしたっけ？
ん？
あれ？その前の前かな？
その前が令和のやつだったかな？
令和のやつですよね、そうですよね。
そうそうそう。令和企画はもうまるっとやってましたね。あれは、う
ん、結構多分視聴率良かったんじゃないかな、あれ。うん。
まあまあね、ちょうど令和になって1年っていうのもあったのかもしれません
けど、ね。あ、そ
っ
かそっか、そのタイミングでもあるんだ。
そうそうそう。で、まあ、こういう、まあ、これはね、僕はだからあれですね、アウトデラックスも良かったですね。アウトデラックスは、ついこの前見たのは、は
い、見てないよ。
柴田理恵さんが、うん、ゲストで出てきて、まあ、その人は、多分、わはは本舗の楽屋にいるんですけど、で、うん、過去の放送回で、涙がすごく出る回っていうのを編集して、で、柴田さんにもう一度見せて、柴田さんがどれぐらい泣くかっていうふうな、枠組みでやってたんですよ。で、ほうほうほう、まあ、結局柴田さんは14回ぐらい泣くんですけど、なんていうか、まあ、そういう、まあ、見せ方をやっぱ工夫するのが、やっぱりこう、バラエティの頑張らなきゃいけないところでもあり、やっぱ今感をどう作るかってことだと思うんだよね、きっと。
うん、
面白くてもただそのまま流すっていうわけにはいかないぞっていう矜持がその辺にあったりするから面白いなというふうに思ったりします、
ね。で、再放送とか再編集で誰かしら副音声みたいなのでコメントするみたいなのもちょっとありましたね、ちょいちょいね。
まあ、有吉の壁なんかはそうですよね、
基本的には、ね。有吉の壁そう
かね。なんか、過去ね、見たら、あれ今やってんのって思ったりすると、まあ、実は4年前の、熱海の映像で、それに対して、副音声で、有吉さんたちが喋ってるみたいなね、そういうのもありますよね。
うん。もやもやサマーズとかもそうでしたね。あ、今の、
はいはいはい。
はい。サマーズのお二人と、アナウンサーとで、振り返るみたいなやってましたね。
うん、ね、なんか、いろいろこう、本当に膨れるな、新しい形、ね、広がるなと思いますけど。あとは、あとね、このね、このご時世をいじるネタっていうのが、
うん。
なんか見ました？このコロナ禍に関して、これを笑いにするみたいな。
コロナ禍をいじる。まあ、扱うっていう意味ではね、新しいテレビっていう意味で、なんかね、今だからこその番組みたいなことを解説したりとか、いろいろ意見言い合うみたいになりましたけど、お笑いでいじるっていうのは、ね、海外のスタンダップコメディとかだったらあるのかもしれないですけど、日本ではあんま聞かないですね。
なんかこう、やっぱりさ、ちょっとその、何？一人一人の行動変容みたいな話になっているから、なんか結構笑いにしづらい ムードもあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
あの、僕が、まあ、たまたま見た範囲で言うとね、あの、全力脱力タイムスっていう番組があって、
はいはいはい、
でこれであの、リモートの回があったんですよ。
ほうほうほう、
今流行りのリモート。だってこれは多分もうコロナ禍始まってる頭だと思うんですけど、リモートがあって、うんうん、でもしかしたらごめん、このコロナ関係なくやったのかもしれないけど、ただタイミング的にはまあ全くその通りで、はい、リモートで今日は お送りしますって言って、リモート、まあ別スタジオから、うん、解説の方が喋るっていうネタなんだけど、うんうんうん、なんか結局通じなくなっちゃったりとか、はい、向こうでトラブルがあったりとかして、はい、で、そのトラブルの中に、あれなんだよね、河本さんが出てて、次長課長の、はいはいはい、次長課長の河本さんに、うん、子供が、素直な感じで、不祥事について語る質問を投げかけてくるっていうくだりがあって、うん、でそれでリモート先で突然子供がやってきて、一個質問いいですかって言って、まあまあ なんでタピオカやわみたいな、なんかそういう話を、まあ、してくるみたいなのが あって、
ね、
うん、そうだからリモートをいじるみたいな、なんか音声がずれたりとか、なんかやたら女の人の出演者が、こう、カメラ自動で装飾つけられるとかあるじゃないですか。顔、目を大きくしたりとか、はいはいはい。ああいうのをやるようなちょっといじりを見せてたなってのがあって、ね、まあリモートっていうのも、まあ、やれることはいっぱいあるだろうけど、今だとこうね、どちらかというとリモートありがたいっていう方が大きいから、これ自身を笑うってなかなかできないと思うんですけど、だからこの先にコロナそのものをどういうふうにこう、笑っちゃいけないんだけど、でも笑いたい面もあると思うから、うん、ただ、ね、うん、こんだけ大きな事件なのに、これを笑いにできないっていうのは、本来的にはちょっと辛い感じもあるじゃない、うん、
でも難しくないですか？その311東日本大震災を笑いにできたかっていうと、そうではなくって、それとは関係ないところの笑いを作ってたような感じがあるじゃないですか。
まあまあ、だから政治批判みたいなことなのか、例えばちょっと全然違うけど、うん、あの、311の時かな、阪神淡路の時だったか、その地震が起こってた時に友達となんか女の子とナンパしてこう車の中でエッチしたみたいな、なんかそんな話をしてた人がいて、まあ、つまり、ちょっとうろ覚えでごめんね。つまりさ、その、そういう悲惨な世界の中でもみんな生きてるし笑ってるしっていうことを、まあ、なんか伝えるための一つの話だったんだと思うんですけど。
う
ん、
今はそういうのもより難しいっすよね。
ね、いや、だから、うん、そうなのよ。だから、俺がさっき、ニュースで起こったのは、なんか、市議会議員かなんかの人が、どっかのね、うん、あの、陽性になっちゃって入院したんだって。
うん、
で、出てきて、一週間うちにいてくださいねって言われたにもかかわらず、パチンコ屋に行っちゃったんですよ。
ああ。
で、あの、まあ、良くないと思うよ。良くないと思うんだけど、それに対してさ、なんか電話でなんか、あの、リポーターみたいな人が、パチンコ屋に何しに行かれたんですかみたいな。言うから、パチンコ屋に、あの、パチンコ屋が今どういう状況になってるかを確認しようと思いまして。で、あの、それで遊ばれたわけですよね。あの、たまたまポケットに5000入ってまして、5000分はちょっとやってみようかな、と思いまして、みたいな下りがあってさ、めっちゃなんかリポートなし怒ってんだけど、なんかよくわかんなくなっちゃって、いや、もちろん良くないですよ。その陽性だった人だし、リスクもあるし、その、ね、パチンコに行くってのも、まあ、不謹慎とかあるんだけど、なんかこの不謹慎エネルギーが強すぎてさ、なんかね、その本当にいろんな人を取り締まるみたいなのにちょっと繋がる感じもあって、なんでそんなことやってんだろうなとか、まあ、権力者だからしょうがない。それは言われるのはしょうがないんですけど、なんかこれを、まあ、だから、まあ、これをそのものではないけど、でも、ちゃんとやっぱ笑いにしないと、まあ、もしくは映画でも何でもいいんですけど、物語にしないと、なんかこう、うん、バランス悪いというか、触れられないことみたいになっちゃうのはやっぱおかしいことだと思うので、う
ん
う
ん、まあ、みんな体験してることですからね、触れても全然いいはずではある。
そうそう、だから、なんか結構そのお笑いの人たちが、だからね、優しいとかなんかそういう言い方もありますけど、なんかこの、さなかのことをちゃんと笑いに解消していかないと、なんか ね、感動の物語だけにされるとか、ちょっと、まあ、それはそれでまたちょっと気持ちが悪いじゃないですか。
うん、現実に即してはいない気がしますね。
そうそう。感動と、あと、ね、批判だけの物語にするにはちょっとつまらないと思うと、なんかこう、お笑いっていうのは、なんかそういう意味でこう、うん、なんか作れるものがあるのかな、なんてことを、なんか個人的には思ったりはしますかね。
うん。なんか、いや、それこそ僕は、海外における、それこそネットフリックスでめちゃくちゃ数見れますけど、ああいうスタンダップコメディみたいなのは、うん、前々から日本でもいろいろと、それこそウーマンラッシュアワー、村本さんとかね、含めて、試行錯誤してると思いますけど、ああいうのが一つのね、枠として番組であってもいいぐらいだとは思ってるんですけどね、うん、なかなか出てこないですよね。
まあ最近はね、うちの中であまりにも暇すぎて、筋肉ムキムキになっちゃったよとかさ、料理がめちゃくちゃうまくなったよみたいな、なんかそういう、なんかね、テレビ千鳥とかだとそんな話も出たりもしてますけどね。で、まあ、そんな困難な話もありますけど、まあ、お笑い番組という括りで今回はちょっと見てみましたが、まあ、この将来的に、まあ、コロナをありなしは、うん、別にいいんですけど、どうなっていくというふうに思いますか？こうなってほしいなでもいいんですけど。
なんかでも僕が気に入ったその有吉の壁とかアメトークのおうち大好き芸人とかっていうのは、今のコロナ禍だからこそできることっていう、面白いことっていうことをやっていたりして、このオンラインならではの面白さみたいなものっていうのは他にもおそらく手段としていくらでも出てくると思うし、まあ、当面はね、なかなか密になることもこの1年2年は難しいかもしれないので、そこでいろんな方法を試されると良いんじゃないか、単にそのトークだけで終わらせるんじゃなくって、他の事例へ、海外とかも含めていろいろ見ていって、これならできるんじゃないかなみたいなことを試すフェーズにこの1年2年がなってくれれば、よりテレビ、お笑い番組含めて、豊かになってくるんじゃないかなっていう希望はありますかね。新しい選択肢が生まれるかなと思ってます。
ちなみに結構な芸人さんが今 YouTuber になってるんですよね。
ね、あんま儲かんねえと思うんだけどな、YouTuber 今。
まあでもさ、本当にちょっとした YouTuber とか、あとそのオンラインでイベントとかやってるような人たちと比べると、やっぱりチャンネルの登録数も圧倒的に多いし、うん、そりゃ、うん、で、まあ、やることもさ、ああいう派手なことをテレビでやってる人たちがちょっとのんびり普段の会話みたいなのするだけでも、すごくこう、魅力的にも見えたりするから、まあ、こういう窓が開くこと自体は、うん、まあ、何？ YouTube 見てた人にとっては違和感ある面もあるのかもしれませんけど、まあ、なんかそういう動きもあったりするから、うん、まあ、そうなってくるとさ、うん、なんかテレビと YouTube と、どう分けるのみたいな話とかね、出てきたりもするかもしれないんで、うん、なんか多様性が結果、この時期を契機に、なんか本当にテレビでしかできないこととか、それは人数を増やすっていうことじゃなくて、テレビっていうことの意味をね、例えば多くの人がめちゃくちゃ見てるとか、無駄に贅沢だとかさ、なんかそういうこととかの価値づけが、差別化というのがなんか、より必要になってくるのかなとかね、思ったりしますよね。
僕はかがやとザ・マミーの YouTube チャンネルが好きです。
はい、まあね、まあ、だからネタを見るっていうのが僕ら的には見やすいフォーマットですけどね。まあ、ちなみにナイツ・花輪さんの YouTube も、ちょっと見てください。よければ、
ね。何やってんすか？
いや、はい。まあ、多分オレンジさんはあんまお好きでないと思いますけどね。
僕は花輪さん好きですから、
ね。あ、そうですか。まあいいんですけどね。はいはい、うん、ということで今回はテレビのね、お笑いの、番組をちょっと覗いてみました。まあ、ちょっと今日は雑把にね、コロナ禍の状況について特に触れてみたわけですが、うん、まあそうね、この番組っていうのがね、なかなか今ね、ないところではありますけど、なんか出てくんのかね、なんか第7世代の番組が結構増えたりとかしてますから、まあそういうのが注目枠になっていくのかもしれませんが、またね、うん、そんな機会があれば話したいなというふうに思います。
はい。
はい。ということで、終わりです。はい。
はい。
いや、ちょっと怖いっていう、もうこういうネタもちょっとなんか古臭い感じがしますよね。
終わり。心配になりますね。
はい。終わりましょう。お相手は、 いよいよメガドライブミニを開封したいと思います。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ。